ようございます、あやのです。今日も一日が始まりました。自分の一日は自分で作っていきましょう。今日はですね、6秒間で自分の感情コントロールができるっていうお話です。これは以前お伝えしたアンガーマネジメントにも通ずるお話だと思うんですよね。怒りを覚えて、もう怒りを爆発させて、そのまんまの気持ちを相手にぶつけてしまって、後から後悔してしまうっていう経験があったかもしれないんですけども、そういう人の対処法っていうのは、6秒間息を止めましょうとか、6秒間深く深呼吸をしてみてください。そうすると冷静な判断ができるようになるし、穏やかな正しい冷静な感情で相手に対して、その時に一番必要な言葉を選ぶことができますよっていうお話聞いたことあると思います。で、それをちょっと今日は深掘りしてお伝えさせていただきたいなって思ってます。で、脳のお話になるんですけども、今までもですね、ヨガの中でもよく出てくる前頭葉っていう、おでこの少し後ろにある、思考とか理性を制御したりっていう社会的な脳、新しめな脳ですねがあって、この部分を活性化させるためにヨガをしたり深呼吸をしたり、マインドフルネスっていうのを使って、今私たち現代人には必要な行為としてされているわけなんですよね。で、なんで6秒間集中して呼吸をしてくださいとか、6秒間深呼吸をしてくださいって言われるかっていうと、脳ってすごくシンプルで、前頭葉っていうのが本格的に働き始めるまでに、だいたい3から5秒くらいかかるっていう風に研究でなってるそうなんですよね。なので6秒待つっていうのは、もう前頭葉がちゃんと動き始めたっていう脳のメカニズムを使っているわけなんですよ。だからこそ、その6秒間っていうのが本当にキーになってきて、6秒間しっかりと深呼吸できれば、衝動に任せて過ちを犯すこともないし、売られた喧嘩を買わなくても済むだろうし、言われて嫌だった感情っていうものも冷静に対処することができたり、一線を置くことができたりするっていうわけなんですね。で、おさらになっていくんですけども、前頭葉っていうのが何かっていうと、社会的な部分でコミュニケーションを司っています。だから相手の立場に立って考えるとか、嫌な言葉を言わない、思いやりを持つもそうですし、相手に優しくするっていうのもそうです。で、あとそれがオキシトシンとかセロトニンっていう幸せな幸福的なホルモンにもつながっていきますので、前頭葉っていうものがある限り、私たちは社会で生きていくために必要な力、感情のコントロールがあったりするんですよね。なので、嫌な LINE が来るとするじゃないですか。言われて嫌なメールが来るとするじゃないですか。あ、もう絶対この人からの連絡ってこんな感じだよなって思いながら開けるメッセージあるじゃないですかで、予想通り、あ、こんなのが来たわって言ってドヨーンってなったり落ち込んだりすると思うんですけど、6秒間まずは深呼吸してください。そうすると、ただ嫌だな嫌だな、見たくなかったなとか、もうこの人と一生関わりたくないなって思っていた感情っていうのも、一旦6秒間落ち着くことで、あの人はもしかして悲しみが爆発しちゃって私にこういう連絡来たのかなとか、その人自身も上手に感情コントロールできなくって、相手に対して傷つくような言葉を選びをしてしまったんじゃないかっていうのを考えていきます。なので6秒間って結構大事なんですね。で、他にも前頭葉が活性化するまでの6秒間の過ごし方でおすすめの方法っていうのがあって、で、まずは会話している時に嫌な言葉言われたりとか、あとはもうどんどん怒りがふつふつ煮えてきたなっていう時とかね、あるかもしれないんですけど、そういう時はですね、シンプルに相手の言葉を繰り返したり聞き返すっていうだけで6秒経ちます。え、そんなことをおっしゃったんですね、あなたはそういうふうにお考えなんですねっていうふうに言ってあげるだけでも、気がついた6秒ぐらい経っていますので、これも時間稼ぎに使ってあげてください。で、あとは咳をしたりもそうだし、ちょっと待ってくださいねって言って、窓の外を見るとか、できれば木とかがあったら緑の方が良かったりもするんですけども、そういう自然的なものに視線を送って6秒間待ってもらうっていうのもいい風になります。許されるのであれば席を立って場所を変えて、まあ、10秒間ぐらい廊下に出てまた戻ってくるっていうのも大切なやり方の一つなんですよね。で、会話をしていない場合っていうのは、本当深呼吸が一番おすすめです。ゆっくりと吐いて 特に吐いてほしいんですよね。長く吐き切ることでまた吸って横隔膜がもっと可動域が広がりながら動かすことができます。でしっかりと吐けば吸えて、吐けば吸えて、自律神経っていうのもバランスが取れていきます。で深呼吸がうまくできない、呼吸が浅いんですっていう方は息止めるだけでもいいですよ。6秒間だけ息止めてみてください。であとは水とか温かいコーヒーを飲むとか、そういうのもいいですね。であとは外の空気を浴びに行くっていうのもとても大切です。で6秒間って一瞬だったりするんですけど、もう誰かに暴言を吐かれた直後の6秒間とか、もうすごく心が傷つくようなことを言われた、目にした6秒間ってとっても長いんですよね。私もまれになんですけども、ああもうこんなことわざわざ言うんだっていうような LINE を目にすることあるんですよ。もうこんな言い方しなくっても他の言い方があるよねって思うのって、自分の心がまだ未熟だなって思うんですよね。大人げないなって思うし、いやまず待てよ、自分の感情っていうものを冷静にして、その人は言いたいことをただ言っただけなんだからって冷静になる時間が大事ですよね。そのまんま暴力的な言葉で来たものをそのまま暴力で返してしまったら一生後悔するし、一生嫌な関係で自分の心の中にネガティブな感情、後悔っていうものが残ってしまうので、その嫌な言葉を言ってくる人のために自分の過去って犠牲にしたくないじゃないですか。自分自身の存在を否定するような結果もたらしたくないじゃないですか。そうですよね。自分の大事で大事で仕方がなくって、一生この人と共にするんだろうなとか、一生の付き合いになりそうだなっていう人であれば、しっかりと心を持ってぶつかり合いっていうのも大事だとは思うんですけども、そうでもない人だからこそ暴言吐かれることとかありません？多分この人と一生一緒にいない、この人とはあと長くても数年の関係なのにもかかわらず、なんでこういうこと言ってくるかねっていう人いっぱいいるじゃないですか。数日だったり数ヶ月だったり数年限りのあるような関係の人の場合、意外とですね、相手は自分に対してあんまり配慮のない言葉を言ってきたりする場合が多いんですね。なのでそういう人との関係は一生じゃないよ、今だけだよ、じゃあ流した方がいいよねとか、自分が大人な対応した方が結果的にメリット大きいよねっていうことに気づけさえすれば、冷静な判断がすることができます。そのための6秒間、前頭葉が活性化して穏やかなマインドコントロールができるための6秒間っていうものを自分なりに稼ぐ方法を作っておくといいと思うんですよね。前頭葉っていうのは鍛え方いろいろあります。本当鍛えて損はない場所にはなっていくので、まずヨガの日のヨガも前頭葉っていうものが活性化できるように考えながらレッスンしているものの方がほとんどなんですね。ビンヤサとか結構デトックス系とかできつめなヨガのレッスンもあるんですけども、あれはあれで動く瞑想っていうのができて、前頭葉以外を休めながら深く呼吸していったり、意識のある呼吸をしてコントロールしていくので、終わった後ってすごく心が清々しくなった経験あると思うんですよね。それが一番の魅力です。でリラックス系のヨガもとてもいいです。ただ考え事しそうになっちゃう人とか、傷つけられた一言がまだ心の中でぐるぐるしている時って、じっとしているヨガって辛かったりするんですよね。悶々と思い返しちゃったりしてしまうので、程よく動きのあるヨガをそういう時には選ぶのをおすすめしております。ということでヨガの日はですね、初めての方につきましてはオンラインレッスンお好きなもの、ワークショップも含めまして3回無料でご用意しておりますので、お気軽に LINE からご連絡いただければと思います。で8月はですね、録画動画、録画配信のクラスがとても多くなっておりますが、こういうレッスンやってほしいとか、こういうワークショップ開いてくださいっていうものもぜひともご期待にお答えしたいと思っておりますので、お気軽に LINE にてこんなのやってくださいっていうリクエストお待ちしております。では今日も最後までお聞きくださりありがとうございます。今日も素敵な一日をお互い作っていきましょう。おしまい。 はい、お知らせです。ヨガの日の8月のスケジュールをお伝えさせていただきたいと思っております。8月もですね、録画配信がちょっと多めにはなってきておりますので、自分の好きな時間、好きなペースでご覧いただける、学べる内容にはなっております。で、8月の1週目はですね、30分レッスン、朝の太陽礼拝とかくびれるヨガとかヨガニドラ、お腹痩せピラティスっていうものがあります。で、そして私も録画配信させていただくんですけど、まずはですね、8月4日、負の感情コントロールということで、負の感情ね、これ私ポッドキャストでもシェアさせていただきたいなと思ってるんですけど、負の感情っていうと、その恨みとか妬みとか罪悪感とか劣等感とか、そういうものに値していきます。で、この負の感情っていうのは上手に使えば修行とかになっていくわけなんですね。自分の人生の課題をクリアにしていくものだったりもします。いずれはこれが仕事のネタになるっていうものもありますので、負の感情コントロールっていうワークショップをさせていただきたいと思います。で、そして土曜日、8月7日の土曜日の朝はですね、9時から10時まで私が担当です。リフレッシュヨガ、そしてマインドフルネスのレッスンとなっております。で、10時15分からはですね、30分間で、Zoom プレミアムとサタデープレミアム会員の方限定で質疑応答、そしてアサナチェックを行いますので、参加したい人だけ参加していただければと思います。で、8月の8日日曜日はですね、新月のヒーリングヨガを開催いたします。コラムの内容はまだ未定でございますので、こんなことやってほしいなっていうリクエストをお待ちしております。で、8月の2週目はですね、録画配信がちょっと多めになっていきますね。まずはですね、私がほとんど担当なんですけど、妊娠中におすすめのヨガと呼吸法、そして産後6ヶ月以内におすすめのヨガということで、だいたい産後のお母さんって1ヶ月間は本当寝たきりになってくださいというくらい、本当動いちゃダメなんですよね。動いちゃダメだけれども、そんな中でもできることがあります。で、産後2ヶ月ぐらいになってくると、急にですね、筋トレアップしましょうとか、インナーマッスルつけていきましょうねってやっていかないと、前履けていたデニムが入らなくなっちゃう骨盤になっちゃったりとか、歪んだままの骨盤になっちゃったりもするので、辛かったりするので、この産後2ヶ月目から半年以内っていうのが、元の体、妊娠前の体よりもいい体にするチャンスタイムって、ゴールデンタイムって言われてるので、そこ向けのヨガレッスンをおすすめのエクササイズとかもさせていただきたいと思っております。大事ですよ、ここ。で、特に授乳が始まるとですね、どっちかだけ授乳したり、横向き授乳、縦向き授乳とか、いろんなことがあると思いますので、そうしていくと、もう本当疲れてくると姿勢崩れやすいので、そこにも影響が、いい影響を出せるようなエクササイズやっていきたいと思ってます。で、8月の11日はですね、録画配信なんですけど、クッション、お家にありますかね。クッションなくても、枕とかでもいいんですけど、お家でリストラティブするやり方っていうのをお伝えしていこうかなと思ってます。で、リストラティブヨガっていうのがあまり聞き慣れていらっしゃらない方も多いんですけど、リストラティブっていうのは本当に寝ながら柔軟性を整えていくような、そして自律神経を整える、まあ言ってしまえば副交感神経を優位にしていくようなものがあるので、夕方とか夜に寝る前にやってしまうとすっごい寝れますよ寝苦しい夏でも寝れますっていうものがあったり、あとは刺激的な日中を過ごされている方、仕事がめちゃくちゃ忙しいとか、仕事場での人間関係があまり好ましくないとかね、いろんなことがあると思うんですけど、そういう人向けストレスフルな毎日を生きられている方におすすめなのがリストラティブヨガっていうのがあるので、クッションでできることをお伝えさせていただきたいと思ってます。で、8月の14日は桂先生が呼吸を楽しむフローヨガということで、ぜひとも汗をかいていてください。8月の3週目はですね、これも録画配信になっていくんですけど、まず桂先生がオープンチェストピラティスということで、しっかりと体をマジで整えますマジで整えてくれるので、それやりたいなっていう方ぜひともお待ちしております。で、私がですね、8月の17日はおすすめのヨガアイテム、そして選び方っていうのをお伝えさせていただきます。ヨガマットっていろんな種類ありますよね。例えばドンキホーテとかで1000円ぐらいで売ってるものもあれば、なんかわかんないけどなんでこんな高いのっていう1万2000円ぐらいのヨガマットとかもあったりするし、ヨガタオルとかもありますよね。で、あとはヨガブロックとかリストラティブとかで使えるのはボルスター、そしてあとはリリースローラーとかもあったり、あとはベルトっていうのもあるんですね。ヨガベルト、 あとはピラティスになってくるんですけど、空気の抜けたボールとかいろんなものがあるんですけど、こういう腰痛持ちの人はこれいいですよとか、こんな使い方ありますよっていうものから、ヨガマットとかヨガタオルの使い方もシェアさせていただきたいなと思ってますので、もっとおうちヨガを楽しみたいっていう方はぜひとも見ていただきたいなと思ってます。で、私はですね、関係ないかもしれないんですけど、あのさぬき出身、香川県出身であのこれを言うとあのケチなんでしょって思われるかもしれないんですけど、そう、私はお金に厳しい方でですね、無駄な出費はしたくないんですよね。余計なもの買いたくないし、いいもので、いい、ちょうどいい、自分がいいと思っているお金を支払うっていうのに最高の快感を得られるタイプなんですよめちゃくちゃ余談なんですけど、なのでただ高いものっていうのは別に買いたくないんですよね。で、ただ安くってでもすぐボロボロになるっていうものはあんまり欲しくないんですよ。なのでしっかりと耐久性があって、でもヨガマットだからグリップもちゃんと効いて、アーサナをやっていても安心して怖くなくって滑らなくって、でもそんなに高いものは欲しくないんだよねっていうようなものを私は追求して選んできた側なんですね。ヨガウェアとかも紹介したいんですけど、なんでこのブランドはこの安さでこのデザイン性なんだろうとかっていろいろ疑問に思いません？私はルルレモンちゃん大好きなんですけど、なんでヨガパンツが1万5000円するのとか思いません？じゃあなんでユニクロで売ってるあのエクササイズ系っていうのが2000円くらいで売られてるのとか思いますよね。どっちもいいんですよ。どっちもいいけれども、使う頻度とか機能性とかが全然違ってきますので、それも時間ができたらお伝えしたいなと思ってます。で、翌日18日は疲れた夜にする快眠ヨガ、そして19日はコアトレヨガを配信させていただきます。そして今月からですね、外部講師を招いて特別ワークショップを開催しております。で、8月の20日金曜日の夜8時からは及川先生、私の師匠さんですね、が開催してくれますお金の特別セミナーということで、まだちゃんとしたタイトルとか中身詰めはこれからなんですけれども、めちゃくちゃ面白い内容になっていきます。で、中身を軽く言うとしたら、一番敷居の低いあの企業マインドセットっていうのをやっていたりとか、お金に対するブロックをなくそうとか、自分の性格を変える方法っていうものを追求してやっていく予定になってます。で、翌日の8月21日土曜日朝10時半からは、ゆうこ先生の、ゆうこ先生による本来の自分に生まれ変わるスキンケアということで、もう本当メイクね、がっつりメイクじゃないですよ、自分の気持ちを整えるメイク術になっていくので、自分の性格とか、なんていうか、生き方を変えたい人にはぜひとも参加していただきたいなと思ってます。私もがっつり参加させていただきますで、翌日8月22日の夜8時半からは満月のヒーリングヨガ開催いたします。では最終週もですね、あ、最終週じゃないですね、8月長いですね8月23日の週もですね、30分レッスンもあります。で、8月の24日は私が担当します、お尻と太ももの整え方ということで、座学を交えて太ももとお尻の筋肉はこうなってますよとか、股関節の動きはこっちですよとか、日常でできるエクササイズの仕方とか、ヒップラインを上げる方法というのも伝えさせていただきます。で、最後はプチヨガをできたらなと思っております。でですね、翌日の25日も録画配信なんですけど、怪我をしやすい要注意アーサナということで、ヨガのアーサナって教室でやっていても、え、私の膝今大丈夫とか、私の手首今大丈夫っていう不安な瞬間ありません？私は妊娠中もヨガバンバンやりに行ってたんですけど、結構不安なこと多かったんですよ。このお腹の重さで私の今腰大丈夫かなとか、私の手首この体重乗っかってるけど大丈夫かなとか、いろいろとあります。で、トリコナーサナって言ったら分かりますかね、三角のアーサナって言って、前足も後ろ足も伸ばして大きく前と後ろに開いて体を倒していくアーサナなんですけど、トリコナーサナの時って膝が怖い人意外と多いと思うんですよね。私の今膝ってガクンっていったらどうなるんだろうとか、プルプルしてんだけど私これ使い方合ってるってあるんですけど、 これはですね、膝上の筋肉で膝のお皿を守ってあげなきゃいけないアーサナだし、前足の親指の力を極限まで強めてあげないと自分の体のバランスが崩れちゃって転倒の恐れもあるんですね。なのでそういう一つ一つよく怪我をしやすいって言われているアーサナのおさらいをさせていただきたいと思っておりますので、ヨガの日に参加していなくてもヨガの日以外で教室レッスンを受けていますよっていう方にもぜひとも聞いてほしいなって思います。一人でも多くのですねヨガを趣味にされている方が怪我なく楽しく生涯続けられるものになってほしいなというのが私の心の声ですので、ぜひともヨガの日受けてないけど聞きたいという方もお待ちしております。そしてですね、8月の28日はここも朝ヨガ桂先生がやってくださいます。コアを感じるピラティスとヨガということで体整えていきましょう。そして最終週はですね、8月の30日桂先生やってくれます。プランクシリーズでお腹痩せ、もう名前からして私きついって思ってますきついって思ってるけど、お腹って油断するとポヨンってしてませんね。なんかヨガの先生ってそこまでお腹バッキバキに鍛えてないんですよ。っていうのも呼吸をすることによってお腹を膨らませたり緩めたりして縮こませたりするので、ガチガチに鍛えているとお腹が膨らんだり縮んだりっていうのができないので、みんながっつり鍛えてはないんですけど、でも太らないんですよね。それはインナーマッスルを上手に使えているからになっていきます。でプランクって下向きの普通のプランクとか肘立ちプランクとか逆プランクって天井を向いて目線を天井を向けて体を持ち上げるプランクっていうのがあったり、あとサイドプランクっていうのがあるんですけど、これやるだけでお腹とかお尻とかって言われる体幹って呼ばれる部分ですね、ここが上手に使われていくのでめっちゃおすすめです。なので体整えたいなとか、あとは性格的に言うと他人軸、周りの顔色ばっかり気にしちゃうとか、自分っていうものを持っていないなとか、自分の好きがわからないっていう人にこそやってほしいものになっていくと思います。で最後の日はですね、8月31日私が担当します。ラクダのポーズにトライということで、ラクダのポーズわかりますかね。知らない人ぜひともチェン検索してみてください。でラクダのポーズできると胸開けるし、後屈の程よいアーサナなので、朝の時間帯にするとその日一日の自分の感覚っていうのがポジティブなものになっていくんですね。明るい選択ができるし、ちょっとした周りの人から言われた一言も気にしなくなったりとか、そういう心の面にも現れやすいアーサナですので、で加えて怪我をしやすいアーサナにもなりますので、丁寧に1時間使ってやっていきたいと思っております。で教室レッスンもございますので、桂先生が開催してくださっております。田園都市線、東急田園都市線ですねの宮崎台もしくは宮前平から歩けますので、ぜひとも桂先生に会いに行きたいという方はおすすめします。でスタートチケットっていうのがあって、3回レッスン、初めての方に限って教室レッスンが3回で4000円というプランもございますので、ぜひともそこもチェックしていただけるととても嬉しいです。ということで8月楽しそうな内容ございましたでしょうか。ヨガの日はですね、変わらず初めて LINE からご連絡いただいた方につきましては、3回までお好きなレッスンもしくはワークショップを無料でプレゼントしております。お気軽に LINE からご連絡いただけると嬉しいです。ではですね、最後にポッドキャストのリスナーさんからズームプレミアムの会員になった方からまた感想メッセージいただいておりますので、ヨガの日をやってみてのリアルなボイスになっております。シェアさせていただきたいと思ってます。毎日レッスンとポッドキャストが楽しみです。毎回内容がどれも良くて心の中でいいねしてますありがとうございます。自分で一日を作っていく、本当にそうだと思って適切に薬を使い始め、ヨガの日で体を動かし、ワークショップで学び、ポッドキャストを家事をしながら聞き、そうしていたら皮膚もきれいになって痛みかゆみもなくなって、夜も子供たちと寝て朝まで起きず早起きもできるようになりました。寝られるって本当にいいなと思っています。体の仕組みも教えていただけるので、体を動かす時に意識が集中できます。ヨガは哲学も学んでこそなんですね。ヨガ哲学は繰り返し聞いて実生活にかなり役立っています。いつもありがとうございます。ということで、こちらこそありがとうございます。この方はですね、アトピー とかで悩んでいらっしゃって、夜も寝つけないとか痒みが辛いっていうことで悩んでいた方なんですね。で、私と同じくそこまで運動バリバリ学生時代にやってこなかった方なので、自分の体健康っていうのも少し気にかけてらっしゃる方なのかな、心配されてらっしゃる方なのかなって思っておりました。めっちゃわかります。私も吹奏楽部だったので、その同時期にね、青春時代にバスケとか水泳とかやっていた友達と比べて本当体力ないなってめっちゃ思ってたんですよね。でも大人になったら、もうそんなこと言ってられなくってそんなこと言ってられないですよね。健康と寿命とか、健康と毎日生き生きと過ごすとか、健康と子供に対するイライラとかって結構直結してくるわけなんですよ。自分の調子がいいといろんなことも笑って過ごせるのに、自分に不調があるってだけで世の中が変な色眼鏡つけて見えてしまったり、私だけなんでこんな思いしなきゃいけないんだとか、家族に対しても嫌な八つ当たりをしちゃったりとかもあると思います。そんな思いがあるからこそ私もすごくわかります運動してこなかった人でも、私はヨガの先生としてできてるから、なんとなくだけれども私にできることってみんなできるって思ってるんですよね。なので一緒にサポートしていきたいと思っております。で、この方もあんまり趣味とか継続することができない、秋っぽいっていう風に自分ではおっしゃってたんですけどもね、ズームプレミアム長く続けてくださっていて、しかも一緒に成長している実感も私もあります。で、時々ですね、こんな風にダウンロードしてるんですけども、どうやったらいいか教えてくださいって言って自撮りの写真が送られてきて、こうやってくださいねっていうので、セルフ対応もしておりますので、一緒に成長していきたいなとか、もう激しい運動は無理だけど、自分の未来を自分らしく形作っていくために今日できることはこれかなって思うので、その選択肢の中にヨガの日が入ってくると私も嬉しいなって思ってます。で、ズームプレミアムとかサタデープレミアム会員さんになられた方につきましては、 LINE でですね、本当好きなだけ悩みとか不調に対しての質問とか、このアーサナ合ってますかとかいうやり取り募集しております。で、心の悩みもですね、本当できる限り私もサポートさせていただきたいと思ってますので、これからも一緒に成長できる仲間を私たちまだまだ待っております。そしてまたオフ会楽しくしていきましょう。仲間がですねできるってだけで、自分の人生をまた切り開いていきます。では長くなりました、8月もどうぞよろしくお願いします。会員様限定とは、まあ、ちょっとね言いづらいんですけど、まあ、そうさせていただいておりましてなので、こういう時にはどういう対処したらいいですかとか、こういう悩みがあってっていうのも本当に聞いておりますThank you.